2番トピックス死の話題10題あります。 2-1 新型コロナウイルスワクチン予防接種のお知らせ。現在65歳以上の高齢者向けのクーポン券送付の準備を進めています。情報については今後変更する可能性があります。最新情報はホームページをご確認ください。費用は無料。大東市新型コロナ予防接種コールセンター、3月15日から開設します。内容はクーポン券接種場所予約方法に関することなど。電話800-4645、平日午前9時から午後5時30分まで。新型コロナ予防接種に関する大東市の総合窓口です。なお、ワクチンに関する専門的な相談窓口は厚生労働省です。厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。内容はワクチンの効果や副反応など、ワクチンの基本的な情報や接種についての疑問相談など。電話0120-761-770、午前9時から午後9時。新型コロナウイルスワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口です。接種の優先順位。1、高齢者、65歳以上の人。早くても4月1日以降の接種開始予定。2、基礎疾患をお持ちの人。3、高齢者施設などで従事する人。4、1から3以外の人。医療従事者の皆さんへ。医療従事者への接種は先行して順次開始の予定です。勤務先にご確認ください。クーポン券について。クーポン券を順次郵送します。お手元に届く目安は次の通りです。ただし今後の状況により変更の可能性があります。高齢者、65歳以上の人。3月下旬以降、64歳以下の人、4月から5月ごろ。なお、64歳以下の基礎疾患をお持ちの人と、高齢者施設などで従事されている人は、クーポン券が届き次第、優先接種者として受けてください。基本的には、住民票所在地の医療機関などで接種していただきます。ワクチン接種までの流れ。1、市からクーポン券が届く。新型コロナウイルスワクチンは、医療従事者、高齢者、基礎疾患のある人などから順次接種を開始する予定です。順番にクーポン券を送付します。接種を希望するすべての人にワクチンは供給されますので安心してお待ちください。2、接種する医療機関などを選ぶ。広報誌やホームページなどでワクチン接種を受けることができる医療機関をお知らせしますので、会場を選んでください。3、予約して接種を受ける。ワクチンについて。開始当初はワクチンの供給が不安定なため、クーポン券が手元にあっても予約が取れない場合もありますが、全国民分のワクチンが供給される予定です。接種は2回必要で、1回目と2回目は3種類あるワクチンのうち、同じ種類のワクチンでの接種が必要です。1回目と2回目の接種間隔は、ワクチンの種類にもよりますが、21日から28日の間隔を空ける必要があります。16歳未満の人は、現段階では接種対象となっていません。問い合わせ地域保健課 874-9500。 2-2 マイナンバーカード交付申請書を送付。マイナンバーカードの普及促進のため、未申請者に対してマイナンバーカード交付申請書を送付します。ただし次の人は送付対象外となりますのでご注意ください。1、令和2年10月31日時点で75歳以上。 後期高齢者医療制度の保険証更新時に郵送用の交付申請書を送付予定。2、令和2年中に出生、転入などにより二次元コード付き申請書が添付された個人番号通知書または通知カードの送付を受けた乳児、国外転入者など。3、出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについて周知が行われている中長期在留者など。4、届出により居所情報を住民基本台帳システムに登録している人。5、マイナンバーカード申請後に申請を取りやめたことなどにより有効な申請書 ID がない人。問い合わせ、市民課マイナンバー担当、870-0457。2-3、マイナポイント事業が9月30日まで延長。3月31日までにマイナンバーカードの交付申請を行った人は、9月30日までにマイナポイントを申し込み、キャッシュレス決済サービスを利用することにより、マイナポイントを取得できます。ぜひ期間内にマイナンバーカードの交付申請をして、マイナポイント事業をご利用ください。問い合わせ、市民課マイナンバー担当、870-0457。2-4、申告はお済みですか？個人住民税の申告、所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の確定申告と納税は期限までにお願いします。個人住民税の申告、会場開設期間、3月12日金曜日まで、土曜日曜日祝日を除く、午前9時30分から11時30分と午後1時から4時、市民会館にて、問い合わせ課税課、870-0418。確定申告、申告と納税の期限、所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月15日木曜日まで延長。門間税務署の申告書作成会場、3月15日月曜日までの午前9時から午後5時。申告相談の受付は午後4時まで。ただし、混雑状況により、早めに終了する場合があります。森口門間商工会館にて、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Tax による送信、郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱への投函による提出が便利です。申告書はご自身で作成しお早めに提出してください。問い合わせ、門間税務署、0669090181。2-5、飯盛山ハイキング道沿いの樹木伐採。飯盛山ハイキング道、桜池から南光寺沿いの枯れ木について倒木の危険性が高いため伐採を行います。作業期間中、ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。3月1日月曜日から12日金曜日の予定、土曜日曜日は作業中止。作業中の安全確保のため一時的に通行止めをお願いすることがあります。誘導員の案内に従っていただきますようご協力をお願いします。問い合わせ産業経済室870-9620。2-6、崖地近接など危険住宅の移転を補助します。崖の崩壊などにより住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域の住宅の移転を促進するため、除去工事を行い、特別警戒区域外、 本市内に限る。に、移転させる費用の一部を補助する制度を設けています。補助対象、危険住宅、土砂災害特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた住宅。補助対象者、危険住宅を所有する個人。補助金の額。1、除去費用、最大97万5千円。除去費用には、危険住宅の撤去に要する費用、引っ越し代、仮住まいの家賃3ヶ月を含む。2、建設・改修にかかる費用、最大325万円。3、土地購入にかかる費用、最大96万円。2、3ともに危険住宅に代わる住宅の建設または改修、土地購入に要する費用のうち、ローンに対する利子に相当する額の補助。その他条件があります。詳しくは開発指導課870-0478にお問い合わせください。2-7、子育て世代を応援、子育て世代転入促進、3世代同居等補助事業が始まります。市外在住の子ども世帯を対象に、市内に住む親世帯と同居、近居に必要な住宅取得費用の一部を最大30万円まで補助します。対象期間、3月1日月曜日から12月31日金曜日。申請期限、3世代同居等となった日、住民票の移動日から3ヶ月以内。ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を勘案して、当面の間は6ヶ月以内。支給要件、主なもの。親世帯が市内に継続して3年以上在住。介護保険施設などに入所している場合を除く。子ども世帯の住民登録が市外に継続して1年以上あり、転入日に満18歳以下の子と、その親を含む世帯員、または妊婦を含む世帯員で構成されている。3世代同居等をするために新築または購入した住宅について、3月1日以降に子ども世帯の世帯員名義で所有権の登記を行っている。対象区域は土砂災害特別警戒区域を除く本市全域。昭和56年5月31日以前に建築された住宅については、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅または耐震改修により耐震性が確保された住宅である。同時に耐震改修を行う場合を含む。親世帯、子ども世帯ともに市税の滞納がなく、また他制度の公的扶助、生活保護などを受けていない。3年以上、3世代同居等をするなど。補助金、同居30万円、近居20万円。詳しくは、住宅都市政策課870-0483にお問い合わせいただくか、ホームページに掲載しています。2-8、廃車の手続きは3月中に。軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に納めていただく税金です。他人に譲ったとき、スクラップにしたときなどは、必ず3月中に廃車などの手続きをしてください。手続きをしないと引き続き税金を納めることになります。盗難にあって盗難届を出していても、廃車届は必要です。廃車の手続きの申告場所など、種別、申告場所、廃車に必要なものの順に読みます。種別、 電動機付き自転車 125cc 以下小型特殊自動車。申告場所市役所課税課税制グループ8709646。廃車に必要なもの、標識、ナンバープレート、印鑑、原動機付き自転車申告済み証、なくても構いません。軽二輪 125cc 超から 250cc 以下。二輪の小型自動車 250cc 超。近畿運輸局大阪運輸支局、寝屋川市高宮栄町 12-1。050-5540-2058。詳しくは申告場所にお問い合わせください。軽自動車三輪四輪、軽自動車検索協会、大阪主幹事務所高槻支所、高槻市大塚町 4-20-1、050-3816-1841。詳しくは申告場所にお問い合わせください。問い合わせ、課税課8709646。2-9、市ホームページをリニューアルしました。3月1日からホームページが新しく生まれ変わりました。今までのホームページよりも見やすく探しやすくなるだけでなく、子育て、魅力発信、移住定住促進に特化した特設サイトを作成しました。他にも便利な機能を追加しています。ぜひご利用ください。ここが新しくなるよ。3つあります。1、3つの特設サイトで市の情報をわかりやすく PR。子育て。予防接種や検診など子育てに関する情報を集約。魅力発信。飯盛城や歴史、季節のイベントなど市内のいいところをまとめて紹介。移住定住促進。市の概要、定住、仕事などに関する情報を紹介。2. AI、人工知能、機能を使って目的のページにたどり着きやすい。質問したい内容に関するキーワードを入力すると即時に答えを表示するチャットボット機能を搭載。閲覧ページに関連する内容をおすすめページとして紹介。ページの内容を自動で判断し、該当する SDGs、持続可能な開発目標のアイコンを表示。4月中旬開始予定。3、探しやすさが向上。今まではトップページに情報が点在していましたが、すっきりとしたデザインになり、検索機能が向上しました。なお、ホームページの URL を変更しています。お気に入り登録などをしている場合は、新たに設定してください。問い合わせ、広報広聴グループ、8700403。
2-10、お知らせします。市職員の給与などの状況。大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和元年度及び令和2年度の状況を公表します。なお、特に述べるものを除き、すべて令和2年4月1日現在のものです。任免の状況。1、職員の採用状況。試験日、9月。職種、初級事務職、教養試験。試験申し込み者数、男19人、女19人、計38人。上級事務職、教養試験。男74人、女37人、計111人。専門試験、男15人、女4人、計19人、以上の採用者数、合わせて8人。土木職、うち初級、専門試験、 試験申し込み者数、男1人、女0人、計1人。上級、教養試験、男2人、女0人、計2人。専門試験、男4人、女0人、計4人。建築職、うち初級、専門試験、試験申し込み者なし。上級、教養試験、試験申し込み者なし。専門試験、男0人、女1人、計1人。以上の採用者数、合わせて1人。保育士、教養試験、男0人、女2人、計2人。専門試験、男1人、女15人、計16人。採用者数3人。保健師、教養試験、試験申し込み者なし。専門試験、男1人、女2人、計3人。採用者数2人。試験日、12月。事務職、試験申し込み者数、男243人、女98人、計341人。採用者数、7人。追加、土木職、試験申し込み者数、男6人、女0人、計6人。採用者数、2人。合計、試験申し込み者数、男366人、女178人、計544人。採用者数、23人。なお、試験は令和元年度に実施。2. 任期付き職員の採用状況。保育士、7人。幼稚園教諭、1人。言語聴覚士、1人。事務職、6人。土木職、1人。合計16人。3. 再任用職員の採用状況。一般行政職26人、税務職0人、医療職2人、福祉職23人、企業職4人、技能労務職1人、合計56人。4、職員の退職状況、令和元年度。一般行政職10人、税務職2人、医療職0人、福祉職9人、企業職1人、技能労務職0人、教育職5人、合計27人。職員数の状況。部門別職員数の状況と主な増減理由。なお、平成30年度、令和元年度、令和2年度の職員数の記載がありますが、令和2年度のみお伝えします。一般行政部門、うち、議会、職員数、7人。対前年増減なし。総務、134人。前年より3人増。主な増減理由、財務政策部門の充実ほか、税務、46人、1人減。資産税部門の合理化。民生、172人、9人増。保育士の増員ほか。衛生、43人、2人増。保健センター業務の充実ほか。労働、0人、増減なし。農林、4人、増減なし。商工、8人、増減なし。土木、52人、1人増。道路部門の充実ほか。一般行政部門の計、466人。前年より14人増。 参考として人口1万人あたり職員数39人。特別行政部門うち教育80人、前年より1人減。青少年センター事業の合理化ほか、消防0人、増減なし。特別行政部門の計80人、前年より1人減。一般行政部門と特別行政部門を合わせた普通会計の計546人、前年より13人増。参考として人口1万人あたり職員数45人。公営企業など会計部門、うち水道22人、前年より1人減。問い合わせ窓口業務の合理化。下水道14人、1人増。下水道施設業務の充実。その他47人、1人減。介護保険事業の合理化。公営企業など会計部門の計83人、前年より1人減。総合計629人、条例定数の合計は726人。対前年増減数12人増。参考として人口1万人あたり職員数52人。給与の状況。1、人件費の状況。令和元年度普通会計決算。令和2年3月31日現在、住民基本台帳人口は12万138人。歳出額465億3105万2千円。実質収支5億7381万4千円。人件費52億7600千円。人件費率、人件費を歳出額で割ったもの 11.3%。 参考、平成30年度の人件費率は 12.8%。2. 給与費の状況。令和元年度普通会計決算。なお、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者を含みません。職員数545人。職員数は平成31年4月1日現在の人数で、短時間勤務職員を含みません。給与費、うち給料20億4409万円、職員手当6億9477万5千円。職員手当には退職手当、児童手当を含みません。期末勤勉手当9億616万7千円。計36億4503万2千円。なお、給与費には短時間勤務職員を含みます。一人当たり給与費。給与費を職員数で割ったもの。668万8千円。3、初任給の状況。大学卒、18万8700円。高校卒、16万100円。4. 平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況。平均年齢は 42.6 歳。平均給料月額、31万1035円。職員の基本給の平均です。平均給与月額、 43万2430円。給料月額に毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合わせた額の平均です。5. 一般行政職の等級別職員数の状況。市の給与条例に基づく給料表の給区分による職員数です。8.9 標準的な職務内容。それぞれの級に該当する代表的な職務です。理事、職員数1人、構成費 0.3%。 部長、13人、3.8%。 部長級参事、0人、0.0%。7.9 総括次長、9人、2.6%。 次長、11人、3.2%。 6.9 課長、32人、9.3%。 5.9 課長補佐、35人、10.1%。 4.9 上席主査、46人、13.3%。 主査、47人、13.6%。 3.9 主任、82人、23.8%。 2.9 係員、59人、17.1%。 1.9 係員、10人、2.9%。 なお、端数の都合上、構成費の合計が 100% にならない場合があります。手当の状況。1、期末手当、勤勉手当。令和元年度決算。令和元年度1人当たり平均支給額148万3000円。令和元年度支給割合。正職員任期付き職員は、期末手当 2.6 月分、勤勉手当 1.9 月分。再任用職員、期末手当 1.45 月分、勤勉手当 0.9 月分。加算措置の状況。役職などによる加算、5% から 20%。 2. 退職手当。勤続20年、自己都合 19.6695 月分。定年前早期、定年 24.586875 月分。勤続25年、自己都合 28.0395 月分。定年前早期定年 33.27075 月分。勤続35年、自己都合 39.7575 月分。定年前早期定年 47.709 月分。最高限度額、自己都合 47.709 月分。定年前早期定年 47.709 月分。その他の加算措置。定年前早期退職特例措置として 2% から 45% 加算。一人当たり平均支給額、自己都合 240万3000円。定年前早期定年1,940万2,000円。なお、退職手当の一人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。3. 地域手当。令和元年度決算。支給実績、3億2,388万1,000円。 地球職員1人当たり平均支給年額587,806円、支給率 15%、 支給対象職員数551人。4、特殊勤務手当、令和元年度決算、支給実績332,000円、支給職員1人当たり平均支給年額1988円、職員全体に占める手当支給職員の割合 27.9%。 手当の種類9、5、時間外勤務手当、令和元年度決算、支給実績1億8,137万7,000円、職員1人当たり平均支給年額303,000円。6、その他の手当、6項目あります。1、扶養手当、配偶者、父母など、行政職給料表1-7級以下は6,500円、行政職給料表1-8級は3,500円。子10,000円、特定機関の加算5,000円。令和元年度決算、支給実績5,522万円、支給職員1人当たり平均支給年額205,279円。2、住居手当、家賃27,000円以下の場合、家賃額引く16,000円、家賃27,000円超え61,000円未満の場合、家賃額から27,000円を差し引いた額の1/2に11,000円を加算した額、家賃61,000円以上の場合28,000円、支給実績3,812万8,000円、1人当たり平均支給年額25,842円。3、通勤手当、通勤距離が片道 2km 以上の場合に支給。交通機関利用者は1ヶ月55,000円を限度として6ヶ月定期代相当額。交通用具利用者は片道 2km 以上 5km 未満2,000円。片道 5km から 10km 未満4,200円。片道 10km から 15km 未満7,100円。片道 15km から 20km 未満10,000円。片道 20km から 25km 未満12,900円。片道 25km から 30km 未満15,800円。片道 30km から 35km 未満18,700円。片道 35km から 40km 未満21,600円。片道 40km から 45km 未満24,400円。以降 5km ごとに1,800円加算。支給実績3,390万7,000円。1人当たり平均支給年額74,033円。4、管理職手当、理事91,100円、部長85,100円、部長級参事77,100円、次長71,300円、課長57,000円、幼稚園の副園長4万円。 支給実績5,997万3,000円、1人当たり平均支給年額713,964円。5、休日勤務手当。休日に勤務した場合、1時間につき勤務1時間あたりの給与額の 135% を乗じた額。支給実績140万円、1人当たり平均支給年額11,667円。6、管理職員特別勤務手当。管理職が臨時または緊急の公務により、平日深夜または週休日等に勤務した場合に支給。理事部長6,000円、次長5,000円、課長4,300円、幼稚園の副園長3,500円。支給実績557,000円。支給職員一人当たり平均支給年額46,417円。特別職等の給料等の状況。給料月額、市長95万円、副市長82万円、教育長、上下水道事業管理者、いずれも74万円。報酬月額、議長66万円、副議長62万円、議員59万円。期末手当、令和元年度支給割合。市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、いずれも 4.40 月分。議長、副議長、議員、いずれも 4.50 月分。一期の退職手当額。市長、給料月額×48月×100分の50、2,280万円。副市長、給料月額×48月×100分の30、1,180万8,000円。教育長、給料月額×36月×100分の25、666万円。上下水道事業管理者、給料月額×48月×100分の25、888万円。なお、一期の退職手当額は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、一期48月、教育長は36月、勤めた場合における退職手当の見込み額です。以上、問い合わせは人事課、電話870-9616。これでトピックスを終わります。
3番フォトニュース、2台あります。ゴミを取り除き、きれいな景観に。谷田川掃除。JR 野崎駅前、谷田川にて。12月6日、大東フレンドフォーラムの皆さんによる川の掃除活動。平成14年から年3回ほど行われています。川にはカラーコーンや自転車が捨てられていましたが、きれいに撤去。泥まみれになりながらも、片付けをする姿に感謝の気持ちでいっぱいになりました。取材、市民レポーター、森川康夫。写真は2枚。川がゴミ捨て場のようになっている様子。 掃除の後のゴミ一つないきれいな川に、新成人としての決意を胸に、成人の日記念行事、サーティーホールにて、1月11日、新型コロナウイルス感染症の影響で、今年は3回に分けて開催。規模は少し小さくなりましたが、久々の再会に会場にはたくさんの笑顔が溢れました。新成人としての抱負や決意を語る頼もしい姿が印象的でした。取材、市民レポーター、辻元虎を。写真は5枚。サーティーホール前広場で、のぼりを持ち、グループで元気いっぱい記念撮影。大役を任された男女実行員の司会の様子。新成人代表の力強い挨拶の様子。二人と四人グループの晴れ着姿を披露。4番、人権の広場、第251回。アニメ文化から考える価値観を尊重する社会づくり。鬼と人間との争いを描いたアニメ「鬼滅の刃」は幅広い層に支持され、昨年社会現象を巻き起こしました。日本には世界に誇るさまざまな芸術文化が存在しますが、中でもアニメの制作市場は年々増加し、今後も成長が期待されています。今はアニメが好きだというと好意的に受け取られることが多いですが、1970年代頃にはアニメや漫画の一部の熱狂的なファンはオタクと呼ばれ、偏見や先入観を持たれてしまうことがありました。アニメに関心のない多数の人たちは価値や面白さを知るきっかけがなく、少数の人を敬遠したのかもしれません。そのような状況が変わり始めたのは、インターネットなどの普及がきっかけの一つと言えます。同じ趣味や価値観を持つ人たちを見つけることが簡単になり、今までアニメの良さに気づかなかった人が、その価値を知り、交流してみることで、理解が深まったのではないでしょうか。また海外においても作品の魅力を早く詳しく伝えられるようになり、アニメ文化の人気に拍車がかかっています。このように今まで先入観を持たれて敬遠されていたことであっても、それぞれが興味を持ってよく知ることさえできれば、言葉や文化の違いを超えて世界中の人々を魅了できる文化にもなり得ます。私たちは異なる価値観を持った一人一人が共に生活し、インターネットなどの普及とともにお互いの理解を深めてきました。しかしまだまだ分かり合っていないことも多いはずです。思い込みや決めつけで物事を判断せず、まずは興味を持つ、知ることを大切にして、個性や価値観を尊重する豊かな社会を一緒に作っていきましょう。人権の広場に対するご意見ご感想は、広報校長グループまたは人権室までお寄せください。